ジオ。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根元公園前ラジオポアロ系スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばあの問いに焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。皆さん伊勢丹前盛り上がってます。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、松戸市消防音楽隊定期演奏会に行ってきましたかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい、3月に入りまして、はい、盛り上がってま す,
盛り上がってます。
松戸の伊勢丹前、はいはい、ね、あのちょっと前からいっぱいいろいろイベントをね、うん、やってて12月ぐらいからあの舞台ステージを組んで、
そうですね、あの、うん、広場ね、
そうなんですよ、
広場、伊勢丹前広場、
広場にステージができて、うん、はい、でまあ、あのずっとね、うん、この間もあのデリさんとか、あとマリックさんの娘さんとかね、はい、皆さんいらっしゃって、はい、今回はですね、うん、なんとクリスタルケイさん、
ね、すごい
すごいですよね。
その日は4日の日曜日、
4日曜日、
すごい人だったって言ってましたよ。そう
そう、いや人でしたよ、うん、あの溢れ返ってるところしか私は見れなかったんですけど、うん、もうね、そんな人が集まるんだったらばもっと前から集まってっていう感じなんですけども、はい、でまあ多分ライブすごい盛り上がったんでしょうけど、うんうん、本当にもう外側まで人がいっぱい溢れてたので、はい、すごいなと。でもあのお店の中もね、はい、やっぱり今すごいです、うん、私もね行ってきましたちょっと前に、うん、あの安いものを探しにというか、はい、実はですね私ね、うちね、あの三越伊勢丹 の, あの商品券持ってたんですよ、
はい、
でも近くになくなっちゃうじゃないですか。
そうですね、
そうだからそれをね、うん、はい、使わねばということで、うん、そしたら同じような人たちがたくさんいたやっぱりみんな同じこと考えてるのでと思って、
はい、
でそれで行って、うん、やっぱいろいろ上から下まで見たんですけども、うん、本当にね、あの安くなってました、いろいろで。私あこれはいいなと思ったのは、はい、すごくねいいタオルとかいいシーツとか、
はい、
でお布団がすごい売れてて、はい、お布団のなんかね、あのタイムセールみたいなのがあったらしくて、うん、布団売り場もすごい人だったんですけど、で、ね、タオルとかねそういったものいろいろと買ったけど、まあ、いや安い安いって言いながらすごい寂しいですよ。でどんどんどんどん棚からなんかなくなってくし、
はい、
でもしそれが余ったらお酒を買おうかなと思ってお酒売り場行ったらすんごいいいワインがめっちゃ安くなってました。でえこのワインこの値段っていうぐらい安くなってるので皆さんまだ間に合います、うん、はい、行ってください、
ね、21日が最後ですから、
うん、そうですよ、3月21日まで、
はい、
うん、でそんな伊勢丹で、チロルチョコ、
はい、それが3月4日の、
はい、
日曜日でした ね,
そうですね、
ギネスに挑戦、
そうなんですよ、うん、でお客様とギネス世界記録に挑戦ということでチョコの包み紙で作る最大の文章で世界一を目指そうということで、はい、うん、サンキューという文字をチロルチョコの包み紙で作ったんですよね、
はい、私行ったのがその前の日の3日の土曜日だったんですけど、はいはい、うん、まあ、始まってすぐだったんで、うんうん、すぐまあチョコレートの紙をペタって貼れたんですけど、うん、もう4日の日はもう長蛇の列です ごかったって言ってました、
ね、あすごい、うん、じゃあ行けたんですねこれギネス、
私貼りました
貼りました
ちょっと微力ながら、
うん、でも微力でも貼りました、うん、でそれで世界記録になったんですかね。
達成したんですよ。
あすごい、
うん、
これ包み紙の数が、はい、問題
なんかね、うん、要は、うん、綺麗に貼ってないとダメなんだって。
ほう、
でなるほど、そうすごいなんかこうちゃんと、まあ、四角、まあ、うんうん、正方形なんですけど、
はい、
それを綺麗に貼って、
うん、でもなんか写真で見たところすごくみんな几帳面に貼ってましたよね、うん、はい、へー、でそれをやって、うん、達成という感じだったんですね、はい、でチロルチョコ食べ放題なんですよね。
まあでも、ね、
そんなにはいませんでした。
1個食べて貼るのにそんで行列だから、うん、まあ、食べ放題、まあ、ただでただ、うん、ただのことはただ、
はい、まあ、そこをね、うん、あの目的とした人はいるかいないか分かりませんが、うん、でも良かったですね、これがねちょっと思い出になって、
はい、
でこれ応援企画ということでクリスタルケイさんいらっしゃったんですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、いやだからねちょっとこういうイベントをですねもっと前からね 毎週のようにやっていたら、
うん、
てんてんてんみたいな気はします、ね、気はしますけど、うんうん、まあね、あの有終の美を飾るということで 皆さんね、はい、行っていただけたらいいなと思います、はい、
今正面玄関に、はい、その当時伊勢丹ができた時の、うんうん、なんかあの広告とか、
あ、ありました、
外観、うん、お外とかで、昔は伊勢丹って今、うん、アルファベあ何 ISETAN
ですけどね、
伊勢のい、
そう丸いでしたよね
そうそうそう、あの
要は伊勢とか伊藤さんとかのいいですよね、はい、いに丸、
うん、
あれがもんとね、
そう、そのロゴ見たらもう懐かしくて、
あそこ噴水出てたしね、
そう、
ぐるぐる回ってたよね、
回る、
うちの弟がいつもねあれね、あの靴落としてたからね、あんだからねもうなんか覗き込んじゃ靴落としてたけど、
触りたくなるね、
噴水ね、ジャージャー出てて、
うん、今ないですかね、
ないですけどね、うん、いや懐かしいですね、はい、なんかもうそういうこと考えると本当ね、あの悲しくなっちゃうっていうか寂しいんですけれども、うん、まあ、今はとにかく盛り上がってるので、はい、最後ね、あの楽しくあの見送ろうと、
そうです、
うん、思います、はい、でそんな、3、4、ね、いろんなイベントありましたけども、はい、かっちゃんは
そうですね、はい、まあ、3日は、まあ後で話があるか、はい、カーズ桜祭りも行きましたけど、はい、4日ですよ、4日の日曜日、はい、まあ、松戸市消防音楽隊が50周年、
はい
はい、50周年もすごいけど、
すごい
定期演奏会をもやってるんですけど、うんうん、第13回定期演奏会と一緒に絡めて、
はい、
記念公演、
はい、
記念演奏会、
すごい
すごい、あの今まで、まあ、市民劇場から始まり、市民劇場いっぱいになっちゃって市民会館始まり、
はいはい、
それでもいっぱいになっちゃって、
はい、
今回は森のホール大ホール、
はい、
それでもいっぱい、
すごいね、もうなんかとにかくでも人気があるってことは本当よく聞いていて、うんうん、で今回もね演奏と
演奏、
はい
はい、演奏と、まあ、記念講座ということで、
うんうん、
松戸市出身の小金中卒業の、はい、三遊亭カルタ師匠、
カルタさん、
女性ですね、
はい、女性の、ね、はい、落語家さんです、
の方が、まあ、記念講座ということもあり、はい、まあ、その後、まあ、演奏あり、
うん、
なんかね三部構成になっていて、
はい、
まあ、最初は、まあ、神戸市消防行進曲っていう、はい、ハローファイヤーマンっていうのが、
はい、
あのサイレン
ハローファイヤーマン、
うん、そう
ミスターモンキーみたいなすごい題名だけど、
うん、曲の中にサイレンとカンカンカンカンっていう音を入れて、はいはいはい、すっごいなんかこうね高まる行進曲、
高まる行進曲、うんうん、ね、となかなか聞けないですからね、そんなのね、
聞けないですね、うん、あと祝典行進曲って、
はい、
今の天皇陛下、
はい、
皇太子の時の結婚式の時に段井くまさんが作ったという祝典行進曲、
はい、
もうにぎにぎしくなり、
にぎにぎ
しく、はい、2部はあのよく音楽隊の中に歌を歌う人って、はい、いたりするじゃないですか、
いますいます、
はい、でその歌を歌う男性、
うん、
女性、はい、男性は消防団、
うんうん、
消防士さん、はい、で歌を歌うのは消防団っていうのかな、
うんうん、
音楽隊に入っている
音楽
隊、音楽で消防をこうね、
うん、
活動してる方が女性が歌って、で、まあ、その歌の指導が吉崎聡くん、ボイストレーナーということで
指導したんですね、うん、
で3人が それぞれソロと3人で歌を歌い、
ね、はい、
で最後は、まあ、おなじみのなんだろう曲、はい、サンバとか、はい、でバックドラフトって映画があったじゃないですか、
はいはいはい、ありましたね、
あの曲を流しながら、うん、というかあの曲を演奏しながら、うん、あのレスキュー隊のちょっとデモンストレーションっていうんじゃないんですけど、普段のやってるこの号令かけて、
すごい盛りだくさんですね、
火の中に、うん、あの救助に行くぞみたいなのをやって、ちょっとね感動、
ちょっと感動、いいな
感動、
そう、私一度だからね行ってみたいと思いながら、うん、すごいよ混んでるよってみんなに言われてて、うんうん、で行きたい、
うん、で、まあ、あの、なんで始まったかっていうのは、うん、消防の活動を、はい、その市民の方に、
うん、
まあ、活動内容とか、まあ、啓発ということもあって、
うん、
それで消防隊が、
うん、でもすごい大事なことですね、そこでどういうふうに活動してるかから、はい、
そうです
ね、音楽隊の演奏から全部聞けてね、う
ん
う
ん、よくある消防団員募集ってあるじゃないですか、
うん、はいはい、
その中にも音楽消防音楽隊に入りたいって人も消防団隊、うん、
なるほどね、
すごかったです、ね、
すごい、いやちょっとそれも本当にね、うん、いつもねいいなって思いながら、
はい、まあ、あの座って、うん、まあ、ホールで聞くっていうのは、まあ、そういう定期演奏会ですけど、
はい、
今度あの時は平のね、
はい、
あの祭りの時にも、
うん、聞けますよね、
聞けます、
うん、皆さんちょっと注目して弾いてください、うん、私来年は行きたいななんて思いますけどね、
う
ん、
あの、
はい、
ぜひ弾ける人は入って、
はい、入ってくださいね そう、入ってくださいと思い出しました、うん、思い出したっていうかね、うん、私も音楽つながりなんですけれども、はい、これね、あの行きますって私言ってましたけれども、あの2月27日にですね、読売日本交響楽団特別演奏会ということで、あの炎の小馬剣と呼ばれている小林健一郎さん式 で、はいはい、でしかもですね、バイオリンはですね19歳のね、服部モネさんというすごいもう、はい、若い女の子、うん、で可愛いんですよ。弾いてる前はとってもなんか可愛い、あどけない感じなのに引き出すとすんごいっていうね、うん、彼女があのバイオリンで迎えられまして、うん、いろいろたの、もうすごい、もうあの皆さんよく知ってる曲を弾いてくださったんですけども、うん、なんで私これ言ったかって言いますとですね、はい、この読響のね、読売日本交響楽団のホルンをですねやってた方が、私の中学の時中の同級生、要は私、はい、吹奏楽部ですので、はい、みんなねそのまま音大に進んだ人って多いんですね。でそこの同級生が出るよっていうことで、うん、その方も出るからって言ってあのチケット取ってもらって行きました、うん、いやなんかね本当久しぶりに素晴らしいオーケストラを聴けて、でまたそのバイオリニストのね方、19歳の女の子がね、まあ本当にね可愛い、もうすごく上手だし、うん、であのああいうシチュエーションってもうね心臓の音が聞こえるぐらい静かになるじゃないですか、はい、もうドキドキになって、はい、なっちゃいそうな、でそんな風に見えたんだけど、弾き始めたらすごくもうあのもう自分の世界っていう感じで、それもすごい良かったですし、はい、久しぶりのオーケストラで私もね感動しました。で本当に炎の小馬剣って言われてるのがよくわかる、もうブンブンしてました。でその私 の、 その同級生の同級生ですね、あの武蔵野音大のとホルンカレ同級生だったそうなんですけども、久永茂明さんという方が出てまして、であの武蔵野音楽大学のホルンカを出ていられて、で東京交響楽団へ首席ホルン奏者として入団、でその後に読売日本交響楽団へ移籍したんですけども、日本のホルン奏者っていうのに選ばれてるそうです。何人かのね、で本当にねあの素敵でした。で最後にねお話もさせてもらったんですけれども、いやああいうねあの楽団が来て、ああいう素晴らしいコンサート、なんとね松戸市のねあの文化振興財団の主催だったんですよ、はい、で松戸ってすごいねっていう話がそこでも出まして、
やっぱり音楽の街っていう感じですか。そう
で、しかもああいう綺麗ないいホールがあるっていうのはすごいと、うんはいうん、で松戸にいるからあまりねその大ホールの素晴らしさ知ってるけど、まああんまり気づいてないというか普段思ってないんだけど、はいうん、やっぱり改めて聞くと市外の人から見るとすごいよと、いいホールだよってみんなおっしゃってて、でそれを聞くとはそうなんだなと思って、うん、しばしねこのクラシックの世界にこう 久々に漂ったというか、はあ、とてもいい経験をまたさせていただきました。
あのホール自体が響く感じの作りになっているの で、
うん、ですごくね、うん、あの本当にね前の方の席で、うん、あのいい席だったっていうのもありますけども、うん、もういっぱいです、もう満杯です。う
ん、なんか音楽にとても優しいんですね松戸はね。
そうですね、だからそういうね、うん、あの消防団もね、うん、音楽隊もすごいし、うんまあ、こういう本当プロのね、うん、オーケストラもすごいもう来るというね、
あと
宝塚も来ちゃうしね。
ちっちゃな声で言っちゃうけど、
そうそう、なんでちっちゃいのか分かんないけどね。でも本当にだからあのいろんなね、あのそれこそあのポピュラーソング歌う普通の歌手の方もすごくたくさんね、はい、有名な方も見えてますから、うん、皆さんぜひね森のホールで何がやってるかを
そうですね
チェックしながらね、うん、見ていただけたらななんて思いますけどね。はい、はい、まあ、そんなのを見てきたって音楽の話と、で話戻りますがね、はい、3月3日4日はその河津桜祭りでもありました、はい、でお天気恵まれましてね、
すごい良くてね、
うん、で初日は6分咲きぐらいかなと思ったんだけど、はい、2日目行ったらもっと咲いてました、暖かかったから、ね、でそれで矢切ネギ祭り同時開催ということでね、はい、もうネギをあのなんつうの速攻の中で
丸々一本ね、
そう炭で焼いて、うんうん、真っ黒けっけんにして、はい、それを剥いて切って食べるというね、はい、であの朝一でそれこそあの NHK の朝の番組、うん、朝一で紹介されたこともあって、例年よりも行列がすごかったような気がします。
するする、
うんうん、もうすごい勢いでね、
あと矢切ネギを買う人もいましたね、うん、あ
多かったですね、
うん、なんかあのこう新聞紙にくるくるって巻いて、なんかあのお侍さんの刀じゃないんだけど
みんなねなんかこう新聞紙担いでね帰ってきてたからね、やっぱりねあの、うん、効果があったんだなと思いますね。
そのネギ持って伊勢丹入ってく人たくさん見たよ
でもいい感じの周遊ですよね、うん、そこから行って伊勢丹だからね、うん、で本当にねおネギも美味しかったし、はい、でまあねあの地元のお店がやっぱり出てるという出店がね、うん、たくさん出てまして、私はですね、まあ、あの前さんのいつもダイニング前さんですね、はい、あのお祭りで焼き鳥とか食べるんですけど、もつ煮込みの目が メガもつ煮込みというのを大盛りをいただきまして、はい、500円なんだけど本当500円以上の価値があるすっごいもうお腹いっぱいになるぐらいのもつ煮込みがすごい美味しくて、でずっとね前さんの屋台の前でずっと食べてたんですけども、で他にもねいつもあの出してるしのさんのフランクも、あと焼きりねぎコロッケ、今井さんもいらっしゃって、ですごくね本当お天気も良かったからたくさんの人が来て、桜も綺麗だし、あと吊るし雛とかね、お雛様も
そうですね、
飾ってあって、あとあの お茶ねお抹茶があったりとかして、本当に風流な、でお抹茶のところに赤い傘が、ね、あるじゃないですか、あれすごくみんなやっぱり私も撮ったんですけど、桜とあの赤いお茶屋さんの傘がすごく映えるのね、だからあれもねすごい素敵だなと思って、
そう、私もお茶飲んで、あの和菓子を食べて、すっごく美味しくて、どこのって言ったら岡松
岡松皆さん岡松の和菓子だそうです、岡 松ね、もう歴史ある和菓子屋さんですけども、そうだからね、そこもすごい人だったし、もうね、あのなんかね本当に春をね、一番に、一番早くに感じるところですよね、
で、私はその後途上亭に行って、飾り雛を見て、
そうですね、
いやその日はハトバスも来たって
くらいだから、そうです、ハトバス来たそうですよ言わなかったけどね私全然ね、来たの知ってるんだけど、ハトバス来ますよって言いたかったんだけど時間がなくて尺がなくて言えなかったってことがあったんですが、だそうです
よ、すごく賑わってました
ね、よかったですね、なんかもう本当春だなと思いながら歩いている週末でございましたが、まあ、あの3月に入るとね、もうどんどんどんどんこうやってねイベントがたくさん出てくるのがこの松戸で、3月だけじゃないんだけども、次もねいろいろありますよ、あのカッパイチもあります、
カッパイチ、カッパイチ
江戸川カッパイチは3月21日ですね、まあ、伊勢丹が最後の日になってしまいますが、まあ、江戸川と伊勢丹近いので、もしよかったらカッパイチ見て、で伊勢丹にまた行っていただいてっていうのもいいかなと思います。で春のカッパイチね久しぶりですのでね、もうあの皆さん楽しみにしてると思いますので、ぜひぜひ行っていただけたらなと思います。で21日の後にはですね、24日にミライフェスタありますね、ミライフェスタ
NPO の、団体さんがいろいろと、
そうですね、広報松戸の1日号の2面にも載っておりますが、子どもは未来、ミライフェスタということで、遊んで知ろう見て話そう、子どもが主役のステージパフォーマンスからものづくりスポーツ体験など、子どもからパパママ大人まで楽しめる市民活動団体が作るフェスタですということで、こちらはですね場所は松戸駅周辺いろいろです。松戸駅周辺の西口東口デッキ西口公園プラーレン松戸6階屋上アトレ松戸8階ということで、もうね広くやります。松戸駅周辺5会場にて開催ですので、ちょっと降りてぐるぐるっと回ってるとどこでもやってますよっていうね感じになっております。で特別企画みんなで作ろうみんなの松戸ということで、会場こちら東口のデッキでワークショップが行われるそうです。10時30分から15時30分ということで、随時受付ですね。であと各会場をめぐって松戸の謎を解くスタンプラリーを開催ということなので、全部の場所を見ていただけるといろいろと面白い謎を解く謎解きがあります、で参加者の方には景品がありますということで、まあ、いつものように松戸さんとチーバ君のペアがなんかこれ2人で活動してますね。
いいですよね、この最近はあの2体っていうね、何つうんですか、
2人です、
お二人に会えるっていうのも、
なんで
いいですよ。
そうこれとってもね、あの面白いというか、また今ね本当インスタ映えって言葉がね流行ってるように、もうねもう子供からおじいちゃんおばあちゃんまでみんな写真をねすごい撮るのね。でこの間のそれこそ河津桜祭り の, あのお花もそうですけど、コスプレの方がね河津桜フェスタでいましたけども、コスプレの方を撮影している方を撮ってる方もすっごく多くて、
やっぱり珍しい、ね、
で最初、なんでコスプレって言いながら歩いてる人がすごいいたんですけど、やっぱなんか前も見たよねみたいな、だから馴染みになってくるんですね、松戸はコスプレっていうのがね。なんでこのミライフェスタでチーバ君と松戸さんをね、撮っていただいてもいいですし、ワークショップに参加していただくのもいいですし、いろんなね相談のねあのブースみたいなのもあったりとかね、あの必ず皆さん何かしらこうハマるブースがあるかなと思いますので、
なんか食べ物もね
そうですそうです、そうたくさん売ってたり食べれたりしますのでね、ぜひ行っていただけたらななんて思っております。で話は全然変わるんですけども、今私この手元に持っているのはですね、新京成のスタンプラリー、前ラーメンね ありましたよね。
ラーメンもあったし、はい、そうそうそう、いろんなスタンプラリー、うん、ありました。
今回はですね、肉です。第1弾肉トクトクスタンプラリーというのが開催されます。3月16日金曜日から5月15日の2ヶ月ですね。でこちらはですね、このチラシの裏に参加店舗が書いてあるんですけども、はい、松戸結構ありますよ。フライングピック、
ね
ね、私美味しいですよって言ってたハンバーグ市役所の坂の下にあります、はい、フライングピック、そして実り台の老舗ハイウェイです。ステーキレストラン、
ね、
ここは本当に老舗です、はい、もうずっとあるよね。
昔からある。
もう昔50年ですって、うん、だからだ、うん、もうずっともうあります本当に。で矢柱のアミーゴ、こちらもなんかこれハンバーガーですね、うん、アボカドが相性抜群のハンバーガーということで。そして五香とんかつ味の里、そして元山とんかつ堺精肉店、こちらも有名ですね。あの精肉店って書いてあってとんかつ屋さんなんですね。
よく目立つ、
そうそう、うん、黒い看板でね、すごく目立つんですけど、はい、その他ずっとくぬぎ山、鎌ヶ谷大仏、竹不動、ずっと高根高段、北奈良市の前原とあって、新津田沼までバーッとあるんですけども、松戸は結構たくさん今回ね、5店舗も参加しているということですので、はい、まず松戸からフライングピッグにまず行っていただいて、でこちらはですね、特典がいろいろあります。でこれあのスタンプラリーで来ましたって言ってこれ押してもらうとですね、フライングピッグさんはお肉増量サービスまたはコーヒー1杯、
うん、
でハイウェイさんはコーヒーまたは紅茶1杯サービス、アミーゴさんはコロンビア餃子1個サービス。コロンビア餃子ってなんだろう、
なんだろう。
コロンビアと餃子が、うん、なんだろう、うん、もしあの行った方いたら教えてください。そしてとんかつ味の里、五香とんかつ味の里さんは杏仁豆腐サービスで、堺精肉店さんはご食お食事のご注文でドリンクバー無料ということで、なんかみんなドリンクのね、あのサービスなんかがついてますので、もしよかったらこちらね、あの もらっていただいて、新京成の駅にあると思いますので。
駅にいっぱいありました、
はいはい、参加の流れは駅スタンプを押します。お店最寄りの駅の駅スタンプですね。そして肉料理を注文してお店のサービスを受けます。そしてお店のスタンプも押してもらうと。で3駅3店を巡って応募でオリジナル T シャツに応募もできます。ですが12駅12店巡って応募で、これだと漏れなくオリジナル T シャツを全員にいただけますと、ゲットと。でこの T シャツなんですけど、このねスタンプラリーの応援をしている千葉ジェッツ、
はいはい、ジェッツです。
ジェッツ
ジェッツ私大好きなんですけど、
はい、バスケット、
はい、
バスケットボールのチームですね。
船橋アリーナでよく試合してます、
はい、だそうです、
はい、
私も何のチームだろうと思ったらバスケットのチーム
ですね。私フェイスブックも更新というか、そうなんです、ね、申請してます。
好きな人は好きってことですね。なので、まあ、そのサービスを受けた上にこの千葉ジェッツオリジナル T シャツをプレゼントってことなので、うん、まあ、12点全部回ればね必ずもらえます。そして2ヶ月あるんで、まあランチとか、うん、まあ、休日のねお散歩でちょこちょこ行っていただくのもいいのかなと思いますので、これぜひみんな行ってやってみてください。
この T シャツが欲しい。ジェッツ肉でしょ29、
うん、そうそうそう。ジェッツ29って書いてあるんですよ。で裏はね新京成のロゴがね書いてあるから、うん、ちょっとまあね、あのこのイベントのものなので今後は手に入りませんからね、うん、なかなかレアかなと思いますけれども、ぜひ皆さん行って、じゃあジェッツもらってくださいかって、
はい、
12点行ってください、新津田のままで。、ね、であともでもね他のところもねいろんなお肉があるんですね。もうなんかあのただの肉だけじゃなく、とんかつだったりとか鶏もも肉だったりとか、うん、あとなんかテキサスリブステーキだったりとかいろいろありますんでね、
うん、
皆さんぜひ行ってみていただけるといいかなと思います。で、まあ、これが3月16日から始まるわけですけれども、
5月15まで、はい、本当長いですね、
長い、うん、ね。で3月の18日なんですけどもですね、またこれもいろんなイベントのある日ではあるんですけれども、ちょっとピックアップしたいのは広報の方にね載っていました、あのスケートのスピードスケートの清水博康さんが市民公開講座でお見えになります。健康講座、市民公開講座、健康と受動喫煙を考えるということで、こちらはですね成徳大学さんですね、川並光純記念講堂で行われます。で3月18日日曜日14時から行われますが、内容は長野オリンピックスピードスケート金メダリスト清水博康氏の講演ほかということで、こちらね松戸市の医師会のねあの主催ですね。なので、まあ、どういうね苦労があったとかね、あの健康についてどういうふうに考えてらっしゃるとか、あの 直接話が聞けると思いますので、うんうん、お時間あったらぜひ。
結構あのオリンピックの時はね、はい、テレビ解説で、ね、
う
ん、
そうですね、
お顔を拝見しましたね。
ね、ここのとこずっとね、うん、お顔見てるような気がしますけれども、うん、もちろんね費用は無料です、はい、なのでこの機会にぜひ皆さん清水さんのお顔を見に、ね、健康方法を聞きに、まあ、テレビもよく出てらっしゃるんでね、うん、行ってみていただけたらなと思います。そしてそして18日もう一つ、森広フェスタですね。松戸森広フェスタ和太鼓の公演があります。で毎年ねあの、ま、和太鼓の公演今回4回目になるのかな、和太鼓の公演になってくるとね、うん、はい、で毎年で昨年好評を博した和太鼓の公演を今年も開催。縁日の屋台や子供が遊べる森の子供館ブース、森の子供館落ち葉プールとかね、みんなあの、うん、小さい子お喜びです。で緑豊かで広大な自然と日本伝統音楽のコラボレーションをお楽しみくださいということで、3月18日日曜日9時30分から15時30分です。で9時会場となってますが小雨欠航、好天中止ですが、まああの太鼓のイベントはね太鼓叩き始めるとね雨が上がるっていうね本当にねすごいなんか太鼓って効き目あるんだなっていうね感じがあります。で今回ね出演者の方が本当ガラッとちょっと変わってまして、あのもともと出てらっしゃる方も出ますけれども、いろんなもう違う方も出ますので、まあ、今までも聞いてるなっていう方もぜひお出かけいただいて、いろんなね団体さんのいろんな太鼓がありますので、うん、ぜひ聞きに行っていただけたらと思います。21世紀の森と広場の千田堀池のほとりで行われますんでね、まあ、お天気いいといいですね、うん、それだけはちょっとね、うんうん、お天気いいといいななんて思いますけれども、で昨年の様子はですね YouTube などでも公開してますので、 YouTube でまっチャンネル、これは松戸市公式 YouTube です、まっチャンネルに行っていただくとですね見れます、
はい、
でこれね意外とねいろんな動画出てるんですよね、まっチャンネルなので見てください、ぜひぜひ、はい、そんなイベントの話もありつつ、ちょっと市民にとってはねとっても気になる知らなきゃいけないニュースを一つピックアップします。広報、ね、一面、あ、広報一面じゃない、広報の4面なんですけども、4月1日に燃やせるゴミの紙袋の廃止になります。マジかですということでね、松戸はですね本当に珍しく紙のゴミ袋でずっとあのゴミを出さなきゃいけなかったんですね。で、何年か前にポリ袋も OK になって、で今度はこの紙のゴミ袋がダメになります。市のゴミ焼却施設2つのうち1つが老朽化により平成31年度末に停止するため、1施設だけでは焼却しきれないゴミの焼却処理を近隣市などに依頼する予定です。そこで燃やせるゴミの排出方法を近隣市に合わせるため、平成30年4月1日から紙袋収集を廃止します。燃やせるゴミ専用の松戸市認定ポリ袋の用意及び使用をお願いしますということなので、でいろいろ Q&A が書いてありますが、平成30年4月1日以降に燃やせるゴミを紙袋で出すとどうなるの、こちらは違反ゴミのシールを貼り収集を行いません。なのでね、
厳しいですよ、
はい、うん、あの間違えてとかね気づかないで出しちゃっても、はい、これダメですからね、うん、気をつけてください。あと個人情報や見られたくないゴミはどのように出せばいいの、これ気になるところですよね。あのポリ袋は透けてますからね。で個人情報を含むものは裁断するか黒ペンやスタンプなどで塗りつぶすなどしてください。その他の見られたくないものは他の燃やせるゴミで包むなどの工夫をお願いしますということで、新聞紙に包んだりとかね、ただ新聞も古紙だからね、うん、資源になるから、うん、どうしたらいいんでしょうねなるべくちょっと見えないように内側に捨てるとかね、うん、してください。で買い置きをしていて余った紙袋はどうすればいいの、よくあります。特にねあの新聞屋さんのあのね、はい、あの契約をすると
そうです、ね、
たくさんいただいたりしてたじゃないですか皆さんまだ持ってる方いらっしゃると思います、
うん、でもビニール袋で今もらってますよ。
あ、ね、それがあったらいいんですけど、うん、私もね、はい、でも確かねだいぶ前にいただいたのがあったと思うんですね、うん、で小さく切って見られたくないゴミを包んで認定ポリ袋に入れるために使用できますということで、小さく切ればいいそうです、うん、で不要の場合はリサイクルします。回収場所にお持ちくださいということで、この回収場所っていうのは市役所本館および各支所に設置の紙パック回収箱のところに入れていただければいいそうです。この回収期間は4月2日から5月31日までで、余った紙袋の買取および認定ポリ袋との交換はできませんということで、なんかねあの2月ぐらいに叩き売りのようにしてて売ってるのがあったんですね。だからもう3月中にね使っちゃわなきゃいけませんからね、うん、十分十分皆さん気をつけて。で 雑紙、要は 雑な紙ですね、雑誌って書くんですよ、雑紙を分別しゴミの減量資源化にご協力をということで、燃やせるゴミの分別状況を調査した結果、資源物が約 15% 混入してました。その中でも特に割合の大きな雑紙は新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙パック以外のリサイクルできる紙の分別をお願いしますということですね。なのでいろいろとまた紙も簡単に捨てられないということでね、新聞、雑誌、段ボール、飲料用パック以外のリサイクルできる紙ですね、はい、はい、それを皆さん分別してくださいということで、まあ、ちょっとね気になるニュースでございますので、ちょこちょここれはね、はい、お話ししたいと思います、うん、ね、まあちょっとイベント、楽しいイベントの話も続きますので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただいて行っていただけるといいかなと思います、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。Facebook ページもあります。ぜひ皆さん、いいね押してくださいね。Facebook 以外にも Twitter もありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信まで。バイバイ。ラジオポアロ。